はい、どうも、日曜日の競馬が終わりました。今日はコンちゃんがお休みで私一人です。先週ですね、コンちゃんにご祝儀を渡して、なんと財布が閉まらないというですね、そういう発言を、したところ、皆様から、そんなにご祝儀渡してんですか?なんていうお問い合わせもありましたが、まあ、本当に財布が閉まらなくなったんですけども、ただ、お金は全部千円札でした。はい。なんで、千円札かというとですね、私普段、千円札が、切れるのが非常に、恐ろしい、そういう病に罹患しておりまして、というのも、今から25、6年前なんですけどもね、仕事で札幌に行く、用事がありまして、朝1便の飛行機予約していたんですよ。でも朝寝坊しちゃいまして、時間が割と押して、これはまずいなっていうんで、朝なら道も空いてるんだろうつって、タクシー乗った方が早いなと思ってですね、で白山、当時白山に住んでたんですけども、白山から羽田まで行けばいいものをですね、ケチって浜松町って言ったんですよ。で、浜松町までバーッとすごい早く着いたんですけども、で、メーターがだいたい3500、600円だったと思うんですけども、で、その時に運転手さんに、で、1万円を出したんですね。そしたら運転手さんがなんとですね、お釣りないって言い出したんですよ。で、おそらく、その、朝一で、多分、1日、私が一番最初のお客さんだったと思うんですよね。で、釣り銭が、用意できてなかったと思うんです。ちょうど給料日前だったのか、で、タクシーの運転手さんで、乗務する前は、聞くところによると、ちゃんと釣り銭は自分で用意しとくんだよって言われるらしいんですね、会社の方から。で、でも、給料日前で千円札の用意ができねえという場合もあるじゃないですか。残り、あともう500円で、あと2日へ行きなきゃいけねえなんていうですね、そういう局面にだってあるわけで、で、いや、どうしようと思ってですね、で、浜松町のターミナルビル、タクシー降り場っていうのは、周りなんもないんですよ。コンビニとかありゃいいんですけどね。で、今なら一番、お釣りない、だったら電子マネーつって、ドコモやパスモでですね、イコカですか、ああいうので払えばいいんですけども、当時はそういうものもなくて、まあクレジットカードで支払いはできたんですけど、私クレジットカード持ってなかったですからね。いや、困ったなと。どうしようと。じゃあね、運転手さんね、俺、領収書をちょうだいよと。で、その、分をあなたの会社に後日送金しますからって言ったんですね。そしたら運転手さん、いや、それだけちょっと困るんですよと。で、私住所を書いて渡しますから、郵送分は結構ですんで、差し引いた分送っていただけますかって。いや、それもめんどくせえな。じゃあね、私が名刺を渡しますと。で、次の乗務でもいつでもいいですから、水道橋の近く通りかかった時に、この住所に取りに来てくださいと。そしたら、お支払いしますんで、っていうことで。で、お金払わずに降りたんですよ。名刺だけ渡して。んで、その後ですね、札幌から帰ってきて、待てど暮らせど、運転手さん、結局来なかったですね。料金取りに来なかったですよ。ただ乗りになっちゃいましたけども、お釣りがなかった運転手さんが悪いっちゃそれまでですけれども、私もですね、そこまでちょっと配慮が足りなかったなと。朝一で1万円なんか出されたら一番迷惑な客だろうなと、思いましてね。きっとどっかで自腹切ったんでしょうね、運転さん。気の毒だな。ですから、それ以来ですね、私絶対千円札、ポケットに千円札は切らさないでおこうと思いまして、で、1万円、持つと、すぐ両替したんですよ。で、銀行とかで両替機使うと手数料取られちゃいますからね、バカバカしいんで、もうそういう時はもう、ウィンズですね。当たり馬券払い戻して1万円札が出てきたら、1万円を入れて、1000円分の馬券を買って、9000円出すと。そんで、その馬券というのはもう、これ絶対3着まで大丈夫だろうっていうのを買うんですね。副賞とか。今までそれはもう大幅プラスですよ。逆に手数料、JRA から手数料をもらってるという、感じなんですけどもね。で、最低でも、2万円分ぐらいの千円札、20枚は、切らさぬように。で、だんだんエスカレートしてきてですね、もう全部千円札でいいやつって、多い時だと100枚ぐらい、10万円分ぐらい千円札持ってるんですけども。で、先週、こんちゃん、もう1枚札、全然1枚もない状態で、で、馬券払い戻すのも、寂しいめんどくせえやつんで、じゃあ、もう、ありがない、ポケット入ってる千円札全部くれてやら、つってですね、ご祝儀にあげちゃって、そんで財布閉まなかったんです。ですからね、千円札なんですよ。はい。 1万円札で財布が閉まらなくなったわけじゃなくて、1000円札です。はい。そんなにたくさんあげてないんですよ。なんてですね、言って。でも、100万円のね、帯封払い戻した方もいらっしゃいましたしね。まあ、素晴らしいですね。おめでとうございましたっつって、まあ、今週はちょっとペロペロだったですね。何をやってるんですかね。もう、愛知杯も2-3でいいものなんて、この3-3ですよね、これね。レイホーロマンスのワイドも買っとけよな、と。坂井学と武豊でですね、これ狙ってるわけですよ。もうこの二人だろうなんつってですね。なんでワイド買ってなかったですね。買ってなかったかですね。ワグレの2-3だけ買ってたんですよ。何をやってるかと。それからニューイヤーステークスの3ダナも買ってないんですよね。これね、6000ナンバーついて。まあ、今日は本当に巌流島のワイドだけという、とんでもない、本当に皆様にご迷惑をおかけしちゃいましてね、申し訳ないんですけども、ただ、どうしてこういう馬券が出たかということだけは振り返っておかないとですね、今後の肥やしになりませんから、また例によってお話ししたいと思うんですけども、まず、やっぱりなんと言ってもダブル登録ですよ。これを調べずにですね、週末に突入するということは、目隠しして車のハンドルを握るのと同じことですからね、その自覚をまず持っていただきたいなと思うんですけどもね、完全なる登録馬の把握、これがいかに重要だということ、いかに重要かということ、まずニューイヤーステークス、馬券を取っていなかった私が言うのもなんなんですけれども、このレースには2頭ダブル登録がいましたね。ノーバレンダ、それとモルフェオルフェという馬です。で、モルフェオルフェという馬は反対の愛知杯に出走してきたんですが、まあ、これは後で話すことにいたしまして、まず除外されちゃったノーバレンダについて、ノーバレンダの場面意味って何かわかります？これポルトガル語らしいんですけれどもね、新しい伝説という意味らしいです。伝説、新しい、まあそうですね、ノーバ、ノーバ、新しいですもんね。ですから、あ、なるほど、ニューイヤーステークスのニュー、ニューは英語、ノバはまあスペイン語だとかポルトガル語、あっちの方ですね。同じ意味じゃねえかと。新しいという意味がダブル登録して除外になったのか。じゃあ前走調べましょうよ。この際ですから、ダブル登録で除外になったノーバレンダ、前走は昨年の福島民友カップでした。そのレースの決まり目は枠連37だったんです。ニューイヤーステークス枠連37でした。6000ナンバーもついてましたね。で、その福島民友カップは3着したのが藤井寛一郎、2着3枠5ゼッケンでした。ニューイヤーステークスの枠順見れば、3枠の5ゼッケン、福島民友カップの決まり目に藤井寛一郎というジョッキーが入っているということで、ここまでサービスしてくれたわけですよね。で、37ズバリですよ。もう今頃 J 様はもうカンカンに怒ってますね。あんなの言い出しっぺの高本バーガーで取ってねえんだと。意外しろと。本当に正座させられて、こう1時間ネチネチ説教されそうですけどもね、本当に。すいませんでした。そんで、次に、愛知杯です。はい。愛知杯のダブル登録。これはニューイヤーステークスとのダブル登録のモルフェオルフェでしたね。どこに入ってましたでしょうか。2枠4ゼッケンでした。はい。本人ではなかったものの、同枠馬の一つ左隣内側の2枠3ゼッケンのレイホーロマンスという馬が3着に入りましたね。これはですね、3着でも11番人気かなんかでしたから、副賞もとってもつきましたね。ワイドもなんか万馬券だったんですか。武豊との組み合わせでも4900円、5000円近いワイドの馬券。で、かつですね、モルフェオルフェの反対隣の電光暗示まで1着しちゃったという。つまりダブル登録が4ゼッケンに入っていると、3ゼッケンと5ゼッケンの両方との隣が1着と3着でお金になりましたよ。しかも全く人気薄でしたよ。ダブル登録の本人ではないものの同枠馬が来たという、まあよくあるパターンですよね。はい。で、じゃあ、愛知杯のモルフェオルフェは本人来なかった。ここも、まだ、終わってなかったと思うんですね。京成杯というレース。これはグレード3です。日曜日。京成杯ですね。 土曜日の小倉のメインは、愛知ハイですね。G3 ですね。愛知ハイ、ハイです。杯レース。京成ハイも杯。同じ G3。で、京成ハイにも一頭だけ、ダブル登録が出てきたと思うんですよ。それが、2枠2ゼッケン黒い帽子の、リメンバーメモリーっていう馬でしたね。はい。ですからね、土曜日のうちに、手本引きのように、胴元の親がですね、パラパラパラっとこう、札を見せてってくれてるわけです。見せたわけですね。ほらよ。明日こういう結果になるぞ。あー。どういうことですか？つまり、黒いヘルメットに入っている、唯一のダブル登録馬の、隣が一着するからな。ですから、同じ杯レース、愛知杯と、京成杯同じグレード3のレースで同じ黒い帽子にただ一頭だけダブル登録を配置した意味、クリスタルブラックの単勝ということでしたね。はい。まあ反対隣の中和冗談の方かもしれません。リメンバーメモリーのどっちか隣ですから。でもなんなら両方買えよっていうことでもよかったんですかね。両方買っても単勝2000以上ついてるんですから大幅なプラスだろうということで、まあどっちかならクリスタルブラックですわね。だってじゃあなんでニューイヤーステークスに2枠3ゼッケンの黒いヘルメットでブラックムーンという吉田隼人が乗り換わっていたんだ、吉田豊が乗り換わっていたんですかね。ブラックムーン、クリスタルブラックね、ブラックとブラックともに土日吉田豊はこれに乗ってたわけですよ。で反対の愛知杯黒い帽子にダブル登録います。でブラックムーンだよ、ブラックムーン来なかったよ、リメンバーメモリーが黒い帽子だよ、じゃあ隣誰いるの、吉田豊のクリスタルブラックでしょって、こんな終わってみりゃなんて簡単なんだろうと、まあ、単勝50万も買っとけよというふうに思っちゃいますよね。いやすいません本当に。ねえ。だから、土曜日に明日起こることをこうやって予告してくれているダブル登録でもあるっていうことです。当てる馬券ってどんなに高配当でも決して出し抜きになんか出ませんよ。必ずこうやってですね、事前予告があるんです。それをまあ読み切るための、読み切るゲームなんですよ。そのためにあるダブル登録なんでもあるんですね。はい。まあそんなわけで。で、日経新春杯はダブル登録多いねえじゃねえか、なんつったらですね。中山の第10レースのジャニアリーステークスの714ゼッケンに吉尾という日経新春杯のダブル登録がいるんですよ。これどうだったと思います？ラッパ吹いて1着ですよ。単勝2000何歩ついてですね。枠連で万馬券だったって言って。どんだけよって。ねえ。日経新春杯のダブル登録が反対のジャニアリーで走って1着ですよ。乗ってたのが松山光平ですもんね。松山光平はもうロールオブサードなんか出がらしですわね。来るわけねえんだ、こんなもん、本当に。一つ前のレースでダブル登録かかったろよと。まあ、こうやって競馬終われば、どんどん反省点が出てきますでしょ。まあ、一人にそれは私がバカだからですけどもね。でも、こういう反省を25年繰り返していくと、まあ、ちょこっとですね。昔よりは、まあ、先回りもできて、当てる馬券も取れるのかなっていう、まあ、そういう自分もいるんですけどもね。まあ、そうやって傷を舐めながらじゃないとやっていけないっていうのも、まあ、事実ではあるんですけどもね。で、あと私が引っかかった、経済で引っかかっちゃったのは、これはもう、とんだがせネタになっちゃいましたけども、一頭、フルフラットって言いましたね。それが、経済杯に出走せずに、土曜日の京都の第6レースに回ってたんですよ。あれと思いましたね。で、4ゼッケンの松山光平が取り消してたんですよ。で、現世杯の4ゼッケンになんで松山光平入ってんのと。人気薄ならこれ買ってみようかなと思っちゃったのが運の月。っていうかバカなんです。分析力のなさなんですね。で、決まり目も全く飛ばないでしょ。まあ、6枠がせいぜい緑の帽子が3着で来たかっていうぐらいなんですけどもね。まあ、ぐるっと回してきて12ゼッケンも来ましたけども。でも、フルフラットってダブル登録じゃないんですよ。それが一番大きな、まあ、ミスリードっていうか、まあ、私が、まあ、こけた原因ですね。リメンバーメモリーを重視して、リメンバーメモリーの効能について、より深く考えるべきであって、 フルフラットなんかダブル登録じゃねえんだから、お前これ関係ねえだろと、そこで切り捨てなければいけなかった。これいつもやることなんですよね、私ね。逆に、あのフルフラットがダブル登録しつつ、あの京都の第6レースに行ってたとすれば、それは大きな要素ですよ。ね、でもそうじゃなかったんですね。はい。まあそういうことで、しっかりダブル登録を。ダブル登録さえ調べてれば大丈夫なんですって、本当に。まあ、7、8割これで、アデレバゲン取れますでしょっていう。で、あともう一つは、1枠の1ゼッケンですよね。京成杯と巌流島で、この3乗中2乗で、メインレース1ゼッケンが1着と2着でお金になった。これはまあ事前に想像しうる、ダブル登録じゃないんですけどもね、事前に想像できることだったのかなっていうのは、的場隼人というジョッキーの存在です。なぜか。それは昨年の8月の第3週ののど自慢ゲストが鳥羽一郎だったからなんですね。いや、なんでお前高本そんなも去年の8月ののど自慢なんだよと。これはちょっと話せば長くなりますけども、でも、のど自慢って毎年そうなんですけども、1月の最終週ぐらいが第1発目の放送で、1、2、3週まではのど自慢ないんですけどもね、まあ、ない場合は他のものを見ればいいわけですけども、ただ今年の場合は昨年の8月ののど自慢が、この1月第1週、第2週、第3週により深く絡み合ってきてますよ。で、去年8月第3週札幌記念の週ののど自慢ゲストは鳥羽一郎だったんです。鳥羽一郎の時は的場親子です。なぜなら鳥羽、ま、鳥羽だから。で、昨年8月第3週土曜日の札幌メインは札幌日刊スポーツ杯だったかな。そこに、珍しく的場隼人がメインレースに乗ってきたんですよ。まあお父様とは違って、まあ日陰の存在ですよね、的場隼人君は。年間に1勝か2勝ぐらいしかしないし、メインレースなんかですね、まあ、よくて2年か3年に1回ぐらいしか乗ってこないんじゃないっていう。まあそんな感じのジョッキーですけども、その時は乗ってきたんです。あ、なるほど、鳥羽一郎だからね、とその時思いました。で、結果は、的場隼人は馬場掃除ですが、同枠馬が1着で、両隣が1着3着で馬券で、で入っていた8枠は、翌日の日曜日、3乗中2乗メインレースで1着して、そして背負っていた10ゼッケンは札幌記念で2着かなんかで馬券になったんです。で、じゃあ、今週も的場くんだねって、土曜日、的場親子で、この2人で全部説明ついちゃいました。はい、愛知杯だって、枠連23、1点で買おうと思ったのは、それは、的場親子の、位置を見てです。で、今日、的場隼人君は、中山の、まだ終わってませんけれども、最終レース、たった一グラだけ、小倉から中山に移動してきてですね、土曜日、小倉での、騎乗していた的場君が、日曜日は中山に移動してきて、最終レース1枠1ゼッケンに入ってきたんです。ですから、土曜日、的場親子で説明全部ついちゃったよね。なんで、的場隼人が背負ってる1ゼッケンは、メインレースで注意しましょうね、というところまでは良かったんですね。そう書いたんですけども、もっと一歩踏み込んで、お前ら、京成杯も日経新春杯も巌流島も、1枠1ゼッケンの単服全部買えと。いうふうに、皆様に、進言させていただくべきでした。すいません。ですよね。じゃあ来週はということなんですけども、来週は、のど自慢通常放送、一発目が、放送されますんで、もう来週はあんま関係ないかもしれないですね。はい。いや、だけど、ほんと昨年の8月の第1週目はですね、福井県福井市からだったんですよ、のど自慢。県と市が同じだったんですよ。県と市が同じ時って、どういう目に注意ですかね。まず、ゾロ目ですよね。ゾロ目。中山金杯何でしたか ?44 のゾロ目だったんですよ。なるほどね。昨年8月第1週、福井県福井市。中山金杯今年44のゾロ目。福々じゃないですか。福井県福井市ったら福々。正月競馬に似合いますよね。怖いですね。全部オカルト話ですけども。福々だもんな。で、44という目もいいんですよね。喜びですからね。はい。だから福井県福井市。からなら44という夢も十分想像できたなとか、まあ細かいことを挙げればまあキリがないんですけども、まずは本当にダブル登録です。目開けて車を運転しましょうというそういう話でした。来週は アメリカジョッキークラブカップですか。もう一発なんかあのね、フルフラットがちょっと気になるんですけどね。フルフラットってあの、まあ、外国馬なんです。外国産馬なんですよね。で、去年、アメリカ遠征してるんですよ。なんか、で、アメリカ馬名馬もいませんでしたっけね、どっかにね。あのレース走ってました。まあ、そのあたりも気になります。そんなわけでした。どうも、週末の競馬、ご苦労様でした。